お二人、ただいま帰りました。
お疲れ様です。お帰りなさいませ。
お帰りなさい。
ですね、座談会の方行ってまいりましたよ。
はいはい、
うん。ツイッターで道中はいろいろ見てましたね。
そうね、座談会の話を今日するともう完全に予告してありますので、
はい、
朝の話しようかな。じゃあ朝というかね、うん、前日の夜11時に夜行バス乗りまして、
はいはい、
うん、朝こっぱやくですね、東京駅着きまして、
ええ、
もうな予定時間より、ね、15分から20分ぐらい早く続くんですよ、
うん、
降りるなり腹減ってね、朝飯まず食ってで、近くのネットカフェでシャワーを借りて、
うん、
もう一度頭を剃って
出身のために
ひげ、うん、を剃って、はい、で、歯磨きをしてですね、そしたらまあ郷さんからも連絡が入って、東京駅来ますよっつってね、
ええ、
何朝こんな早く来んのって思ったらさ、でしばらくで、ドアラジのアップの作業をですね、これ発見しましたよ。スマホからできるんですよ今ね。
ああ、そうですね。ログインできたらできるでしょ
う、ね。違うんですよ。あのね、音声貼り付けができないと思ってたんですよ。
はいはいはい。
これね、PC サイトから行くといけるみたいね。これ発見しただけでもね、この朝、収穫でしたわ。
うん。もう、スマホ一本で。
はい。まあ、ただ、ちょっと音声不良あったのだけはですね、謝罪せざるを得ませんので、こちらについてはもうすでに、綺麗になったデータの方がもう先週分でアップしておりますので、何とそちらで、ご用意いただければと思いますよ。で、走行してるうちにですね、ゴーさんが車で来たんですよ。
おぉ。
都会ですね、カーシェアリングっていうやつがあってね、時間貸しみたいなやつなんですわ。
はいはいはい。
んでね、男二人、親父二人、ドライブですよ。
うん、
そのまま、まあ乗ってって言って、まあベルトをかけてね、雑談しながらですわ。
ええ、
誰もいないユニコーンガンダムの前まで連れてきました。
ああ、
お台場まで。
さすがあの時間は全然いないんですか？
いない、全然いないですわ。
おお、狙い時ですね。
肩にスズメが止まったりしてね。ガンダムの肩にね。うん。
うん、
そんなん。
それもまたいいですね。
うん、で、また、駅まで戻って。で、二人にまたコーヒーを飲んで。っていう形で、うん、今日、これからこんな感じになりますわっていう話をいろいろして、うん、別れたわけなんですね。
うん。
ということで、この日始まりましたわ。
はいはい。
うん。
いやー、でもね、つい、ああ、今日の朝ですからね、帰ってきたのね、実は。
うん。
うん。今日日中、まあ仕事もしっかり、一眠りしてから行けたんで、それでも。
ああ、それは良かったですね、
うん。うん。ベッドで寝るだけで違うね、1時間ね。
ですよね。
うん。うん、で、今日ね、若干、本当になんかね、単純作業が続く時があったんですよ。
うん。
うん。
すっごいあくびばっかりしましたね。うん、会社の人間には少々言ったので、うん、お前みたいな感じになりましたけど、しっかり。
緊張感が解き放たれたような感じだったんですね。
じゃあ、そうですね。やっぱ帰ってきた時にほっとしましたね。うちの扉開いて、まだ神さんも息子も寝てましたけど、
うん
うん、ただいまって言った瞬間になんか気が抜けた感じはしましたかね。
うん
うん、でも、なんだろう、久しぶりのね、男一人旅でしたわ。
あ、そうか、そうか、そう
ですね。なかなか悪くないもんですね、これもね。
結構何時間で行くもんなんですか？
夜の11時に乗って、まあ、福島だけは経由してったんで、それでもね、朝5時ってことは、5時間かな？ 4 時間半から5時間着くのかな？
ああ、そんなもんですね。
東北なんか近いんですよ。
うん、
東北っていうか山形なんて近い方ですよ。新幹線乗りは2時間着くわけですからね。
あ、
うん、
あ、そかそか、
うん。ですし。まあ、後ほどね、この座談会に参加したメンバーの話もしますけど。
はいはい。
実は私より遠いとこから来られた方もいました。
そうですか。
うん。うん。なんでね、そんな話もね、皆さんとしたから、いろいろ、本当に、まさに座談会っていう形で終えてきましたので、うん、まあ、本編の方で、こちらに関しては、ゆっくりとお二人に楽しんでもらいながら、レポートをお聞かせしたいと思います。
そのはよ聞きとってしなかったっすよ。
ワクワクが止まらない
です。どうでしたか？今日の収録、何、心待ちでした、やっぱ。
そうです。
そうです。
ほんまそうです。
それでは参りましょう。オープニング。始まりました。DJ ケンタロスの DQ10 ドアジャッカルレディオ第173回目でございます。この番組は私 DJ ケンタロスとピチカートミルクと兄がオンラインゲームドラゴンクエスト10のプレイをもとにドルアムスタジオキーステーションにアストルティア全土のみならず全国のドラクエ10プレイヤーにお届けしたいゆったりまったりと語り倒すポッドキャストです。改めましてこんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
はい、ね、お待たせしましたよ、本当に、お二人。
はいはいはい。
ね、スクエニ、あ、エニックス主催の、プレイヤー座談会、こちらにご招待いただきまして、うん、全国から10名程度ということでね。
全国10名ですね。
その中の1名として私が選ばれたということで、本当に光栄なことで。うん。
うん。
ひた隠しにしておりましたのでね。今終わったから言いますけど、バレてました？
まあね、はっきりとは言ってなかったんであれですけど、
うん、
まあ、そうじゃないかなと。
そうですか。
結構突っ込まれてましたね。うん、
言えないんですよ、でも。うん、言えない。
はぐらかし方が難しいですね。
そうなんですよ。難しいんです。でね、うん、実にその観光例的なものが敷かれてたので、ただ言ってもなんかバスをチケット取ったとかが聞かれちゃいましたからね。でも俺誰にも東京に行くとか言うてませんし、いつ行くとも言ってないのからね、うん、俺は、うんうん。なので、まあでも当日の朝からね、ユニコーンガンダムだとか、新宿駅いるとか、ただ、おとといもととタイ料理食ったとかっていうツイートしても、まさかこの後行くと思わないだろうなと思ってますしね。なので、まあね、バレてないものと思って私はいましたけどね。はい。まあ本当に、各方面お騒がせしたかもしれません。そして、実にその、前回の172回目なんですけど、ちょっと音声不良がありましたけど、はい、先ほどね。実にここへのそのアプローチ的なものとしてですね、総集編っていうか、なんですか、傑作選みたいなものを送らせていただきました。実際このプレイヤー座談会に、出席したということにより、なんか、このケンタロスっていう人間とか、そしてドアラジというものを、もしくはポッドキャストというものをなんか知ってもらうきっかけになればなっていうのも一つ大きかったので、で、当日ですよね。当日にこれが配信されたということで、初めて聞く方にどれを聞いてもらったらいいのっていうことを含めて、ね、リプレイ型として、お届けしましたので、まあ、これ聞いて、また実はプレイヤー座談会ってどうだったのかねって多分聞かれてる方、あと多いと思います。前回のも聞いてもらってですね、またさらに、バックナンバーを、聞いていただければ幸いでございますので、まずはこの今日の一本をまずお聞きいただければと思います。というわけで、はい、お二人よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
DJ ケンタロスのドアラジ。
はい、本編でございます。
はいはいはいはい。
はい、まずはね、気になるでしょ、参加者。 うん。ね。だって、我々も知らんわけですか。
はいはいはい。
なので、まずじゃあね、運営さん側から、デスク、机が並べられたところに座った方をお話しします。まずは斉藤陽介ディレクター。あ、ごめんなさい。プロデューサーですね。陽介さん。うん。うん。が、おられました。で、安西ディレクター。安西先生ですね。して、教えて青山さんでおなじみ、青山、テクニカルディレクター。
はいはいはい。
実質、うん、DQ10TV 出てこられる方、この3名ですね。堀井さん来ねえかなと思ったんですけどね。
うん、ああ、これ入ったらもういらっしゃったんですか？
いえいえ、これあの、我々が、ブリーフィング終わってから、来られたんですけど、もう一方ですね、この人ブリーフィング担当として、秋吉さんって方がいらっしゃいまして、この方、うん、まあ、司会進行役と、それからですね、これ後ほどもうちょっともう一度お話しますけれども、いわゆる冒険者の広場。
はいはい。
それから、なんですか、提案広場。うん。どこですよね。ああいったものを管理していらっしゃる方ですね。
うん。
で、あと、その、いわゆる我々がやってるような、いわゆるコミュニティ。ドラゴンクエスト10のコミュニティですよね。ブログですとか、まさにポッドキャストですとか、それからニコ生、うん、YouTube、いろんなことをやってると思うんですけども、そういったものを結構目配って、スタッフさんとかも見てるみたいな話を言ってらっしゃいましたね。
お
はい、うん。はい。で、こっからが、まあ、我々参加者の方なんですけど、
はいはい。
まず最初にね、実はまあ、開始して、スクエニさんの、の方々も含めて、自己紹介を一回りしたわけなんですよ。
はいはい。
はい。うん、で、ここで、それぞれの方のその素性というのが見えてきたんですけども。
ちなみに、ここでもう、清掃な状態ですよね、健太郎さん。
あ、そんな話する？さっき。
あ、
いいですよ。実はですね、はい、すでに、冒険者の広場に、4月24日付で、この座談会のレポートが出ております。もうこのオンエアしてる時には出てるはずですね。なんですけども、実は私、着物で参りました。
うん、日本人ですね。
いきさつ的には、まあ私、ドーナツの中でも喋ってると思うんですけど、実は実家が呉服屋なんですね。
うん。
うちの神さんから当日に、当日っていうか、前日の週の日曜日ですね。洋服買いに行こうと。せめて、おしゃれな格好してきなさいよっていうことを言われまして。で、その時にですね、ちょっと、ある了見で、ちょっと、実家に立ち寄ったんです。
はいはい。
で、その時に、うちの親父が使ってたなんか羽織があって、それちょっと竹直したり、ちょっとデザイン変えてみたら、ちょっとサイズ合うから、羽織ってみてって言われて、俺用に直したっていううちの袋が言ってたんですよね。
はいはいはい。
で、ちょっと羽織ったら、まあ、なかなか、春っぽいような色もしてましたし、白いんですけど、
うん。
割かしいいんですよ。で、なんだったら、これ東京に行くとき、これ着てけよって言われたんですね。うちの親父、お袋、それして、なんと神さんからも。
うん。
うん。下手な、ジャケットみたいの着るより、かっこいいじゃないって
。あ、僕、着物言ったらちょっとこう、笑い的な部分が出てくるんですけど、ほんときちっとした清掃の着物なんですね。
あんた後ろから殴るよ。うん。いや、あれですよ、いわゆる、着物、まあ、本当に、ね、羽織、ジャケットの代わりって言ってもいいレベルですね。洋服のジャケットですよね。の代わりみたいに着る、いわゆる和装ジャケットみたいな感じで、着物というよりは。
はいはいはい、はい。
で、中尾明みたいなね、くるくるのショールをしまして。
ねじねじです。
そうそうそう。
うん、
で、何より、 あなたの、そのスキンヘッド、うちのケンタロスのキャラクターに合わせてスキンヘッドにしたんでね、先ほどもね、身だしなみ整えたって言いましたけど、ビシッと、頭剃って、スキンヘッドにしたんで、
はい。
なんたってこれに合うじゃないかって。
うんうん。
うん。まあ別に洋服だって問題ないんですけど、結構威圧感があるんですよ、これはね。なので、まあ、柔らぐかどうかは分かりませんけど、着物を着るということは、俺は嫌いではないので、もちろん。
はいはいはい。
うん。まあ、なおさら羽織るだけ。中は T シャツに、パンツですからね、普通にね。
ああ。
洋服の上に着る形だったんで、全然違和感なく。なんかね、俺が京都でお仕事してた時に、おやっさんがまさにそういう格好した、この、社長、預かってます社長なんですけど、
はい、
洋服の上になんか一枚こう、なんか、なんていうのかな、反転というか、そういったなんか和風的なものを着てるみたいな感じだったんですけど、
うん、
なんかそれをイメージしちゃいましたね、俺はね。なんか、うん、そういうのも似合う年齢になったんだなと自分でも思いましたし。うん、まあ、実は現場でも度肝を抜いて、なんですかそれって言われましたからね、皆さんにね。
あ、やっぱり目立ったんですね。
ですね。まあありがたいこと。取材のもう入るみたいな話でしたし、これについての話題も後ほどちょっと喋りたいなと思ってましたけど。はい。で、早速、各自の自己紹介なんですけど、ですね。まずね、私たちもお世話になっております。まんまると、まるすけさん。
おー。
うん。まあ、言わずと知れた、まるとブログですね。ブログやられてる、まるすけさん。それからですね、これ実はベテランというかね、実は、まるさんとこの、を、なんか、かなりその、台頭してくる前に、実は私もよく読んでた時があるんですけど、やなうさん。
うん。
この方来てらっしゃいました。
うん。
うん。それから、ブロガーさんだけまず行きますと、ブログランキングやらでもね、出てきてますけども、ホイミソ堂のホイミソさん。
はいはい。
来るか来ねえかっていろいろ言われてましたけどね。来られてました。で、それからですね、ちょっとブログやられてるのもありますが、他のいろいろやってるんですけども、ゴザエモンさんって方がいらっしゃいました。この方ね、先ほど言った実は、私より遠い方でした。しかも、東北です。青森の方が、おいでになりまして。で、ちょっと、若干その、なまってらっしゃったんですけど、非常に私に親近感がありましてですね。やっぱり、東北っていうのもあって。いやよく、俺が言うのもなんですけど、遠路はるばる来られたなと、思いましたね。はい。で、あとですね、動画勢からご紹介しようかな。サザンさん。
うん。
YouTube やられてる方なんですけど、
うん。
結構有名な方。実はあまり私動画を見ないので、お名前と一致しなかったりもするので、
うん。
まあ、なんか確認などはさせていただいたんですけど、サザンさん。それから、ミカバンブさんっていう名前になってたんですが、どちらかというとニコ生の方ではちくわさんっていう方で、ちくわに数字の3って書いてちくわさんっていう名前で、ちくわ本舗っていう動画をやられてる方ですね。ニコ生で。この方、いらっしゃいます。で、あとはですね、この方ね、一般を予想というか、ひた隠しにされてたんですけど、奮闘さんって感じでした。
はい。
うん。
で、プレイはコツコツしてるんですよ、みたいなことを言ってらっしゃるんですけど、幻想画とか、流浪のキャラとかを追っかけたりみたいなことをご紹介してたんですけど、多分もっと皆さんお世話になってるみたいなことを後から、ツイッターなんかで探すと、ささやかれてたんでね。
はいはいはい。
今日、私、この収録の時点で、まだ素性がつかめてないんですけど、必ずみんなお世話になってるって言ってるんですよ。周りの方々は。
へぇー。
うん。 なんかモンスター梅、ひょっとしたらそのモンスターの、モンスターの何かみたいな話もしてたんで、違ったかな。あの、モンスターリストみたいなのってあるじゃないですか。生息図とか。
はいはい、
ああいうサイトとか。ああいうのされてる方かなとか、いろいろ想像を張り巡らせるんですけど、実は、今現在としても、この、素性がつかめません。それから、ですね、タッシュさん。
うん。
この方が、実に特殊な方でして。
うん。
あの、まあ、ちなみに、プレイヤーネーム、ちょっと、できれば伏せてっていう話だったんで、この辺、実は、ご本名とか、どちらかというと、通りなのか、方でご紹介するんだけど、実は、ドラクエのプレイよりも、こっちの方で有名だって自分で言ってて、紹介されたんですけども、コナミにかつて所属されてて、音ゲーの作曲されてた方らしいんですよ。ビートマニアとか。
おー、ほほほほ、
うん、
ビートマニアとか、
うん。
で、
いずれも神曲の作曲だって言われてる方らしい。
はははは。
うん。で、ここは、あの、座談会終わってから、あの、ツイートするじゃないですか。ってみんな驚かれてた方面が、その、音ゲーやって、でドラクエやってる方々が驚かれてたっていう言ってたんかいっていう話で、うん、っていう形で、でかなりガチ勢でした、この方はプレイ的には。はい。それからウルさん、軍曹さんのウォームトライトにも出られましたよね。
もう超最近お世話になった方ですよ。
うん、あの、ネカラジでね、こんな、あの、座談会で呼ばれると思ってなかったんで、ちょっと失礼があったかもしれないですけど、この場で謝ってください。
申し訳ないじゃん。
うん。ね、こんなすごかったの。
めっちゃ偉そうに喋りましたかね。
プレイももうさることながらなんですが、この、コスプレ、な、とか、うん、ドラクエのコスプレするとか、で、それからプレイヤーイベント、なんかをやっぱりかなりされてて。で、プレイヤーイベントもその、なんていうかな、初心者とクロートをつなげようみたいなバトルコンテンツ系のをやれば、他のもやったりとかみたいな感じで、自分で、いわゆるドラクエ10の普及部みたいな活動してるんだみたいなことを言ってましたんで、あ、なんとなくこう、私もね、向こうも言ってましたけど、シンパシーを感じる。感じでしたね。
なんか動画でね、サイクロンアッパーをね、
そうそうそう、
試してるとか見てあったんで。
男前なんですよ、また、これが。
うん。
おしゃれな格好してきてね。びっくりしました。で、で、ここに私、ポッドキャストからという形で、ケンタロスが入った形です。
はいはい。
以上ね、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10名かな。実は11名呼ばれてたらしいんですよ。
はいはいはい。
うん。
ご存知でしょう？まとめサイト、L おじ速報さんの、L おじさん招待されてたらしいんですよ。
おう。
で、ドタキャンです。
あ、ドタキャンなんですね。
ってなるでしょ、実際。
何か理由があってっていうこと？
まあ、ちょっとそこで喋りましょうかね、はっきりと。あのね、私はね、意図的なものだと私は思ってますけどね。正直。ただ誰が来るかわからんっていう状況もあるものの、まあ例えば今言ってしまいましたけど、例えば丸助さんとかおへみそさんって噂されるじゃないですか。
はいはいはい。
で、まとめサイトっていうとここら辺をいじるじゃないですか。
うん。
顔を合わせたら具合悪いじゃないですか。はっきり言うとね、それだけなんじゃないかと現場では言ってましたよ、みんなで。ただ、
でも
現実、応募したわけでしょ？で、現実的に今日、謝罪を自分のサイトでやられてたようですけど、そのメールが来るか来ない、メールが、迷惑メールの方に分類されてたって言うんですね。俺、そんな理由、
届くとか言ってた
でしょ？俺なんてね、いつか 来てねえか来てねえかって。お、スクエアエニックスって来てたら、スマホのゲームが始まりましたみたいな、あの営業メールだったりするんですよ。これじゃねえよっていうように思ってたましたからね。
うん。
で、それぐらいで迷惑メールにも分類されてないかって、俺は確認しましたから。
うん。
それは俺は理由にならないと。
うん。
怪しいもんですわ。あの、ただね、一言だけ言ってきますわ。仮にですよ、これが意図的なものならば、
うん、
かなり実は、あの、重たいなと思いますよ、俺は。罪が。
ああ、そういうの、はい。
だってさ、一枠空いたんだよ。誰か呼べるじゃんって話じゃないですか。
ですよね。うん、
俺、行きたかったなって人いますよね。
いっぱいいてるでしょ。
それについて、こう、なんと申し開きするのかって、別に顔を合わせるわけじゃないからね。
うん。
Lおじさんって、どこの誰がやってるかも知りませんけど、
うん。
本当にね、あの、反省とか猛省からいうもあれなんですけど、俺、ちなみにまとめサイト嫌いだってずっと言ってるでしょ。
うん。
サイト閉じてほしいです。ちょっとブラックな目が出ましたからね、俺ね。
ちょっとストレートきましたね。
あの、それぐらいね、あの、ちょっと、考えてもらいたいよねって思いますわ。自分の行動を。
うん。
俺そんなんじゃねえよって言うんだったら反論してください。ぜひ。
はい。まあ、その辺のオフ会とはわけがちゃいますからね。
と思いますよ。
うん。
ね。はい。
で、これ、まあ、その全国から集結されたメンバーですよね。
そうですね。ちなみにですね、女性いません。仮に L おじさん来られたとしても、この方はおじなんで、男です。ということで、開発陣も含めておっさんばっかりでやってました。
うんですね。まあ、顔が出るっていう前提だったんで、
ね、そうなんですよね。そこが女性には難しいのかもしれませんね。
うん、
あともっと言うともっと若い方来ててもよかったかなという部分でもありますね。男だとしてもね。
でもこうなんか不思議な感じですよね。このまあ直接私も会ってその関わりない部分もあるんですけど、やっぱり名前はご存知じゃないですか。
うん、
そんな方が結局こういうところにやっぱ集結してくるところがですね、
うん、
なんか狭いようでひどいようなんか不思議な感じですよね。
これだってでもドラゴンクエストというオンラインゲームがつなげた部分なんだなって思いますね。あ、ちなみにですね、うん、応募倍率です。
おお、
はっきりとは申されてないんですけど、雲仙まで行ってないらしいんですよ。
うん、
ただ何百らしいですよ、やっぱ。
あ、
300とかではないっつってたな。
ああ
。の位置が俺なんですわ。これやっぱ光栄なことですわ。
そう、それだともうちゃんと先行しやすかったでしょうね。
うん、まあ、今回かなりだからその何かは、その自分で発信してることをが目的だっていうことも、あの、はっきりと明記されてたんで、まあ、そういうが先行基準だったんだろうなという部分もあるのでね。それに関しては、はい。まあそんなこんなでこれでお話をスタートしました。
はい
はい、
はい、
ここでですね、最初にあの冒頭にあの青山テクニカルディレクターからのご挨拶、あ、今回の実はあの招集してみようぜっていうあの話っていうのはこの青山さんから出たんですね。
ああ、
うんうん、で、ここでまずはご挨拶をしてもらってってことで、青山さんと、ヨースピさんから、で、安西さんみたいな感じで、ご挨拶してもらったんですけども、これ興味深い話なんですけど、うん、海外の MMO のコミュニティ、いわゆるブログとか攻略サイトとか、まあ、動画とかっていう、そのコミュニティサイトっていうのと、運営側っていうのに意見交換っていうのは、海外の MMO 結構やってるんですってね。
うん。
歴史結構長いらしいんですよ。で、それによって、
そう、歴史も長いですから
ね。うん、やっぱり、その、いろんなそのゲームの改善点、不満点を解消していくとかってことをなされてきたっていう歴史があって。で、実にファイナルファンタジーはもうここ2年か3年やってるらしいですよね。14に関しては、特に、吉田さんが、やろうぜって言って、やっぱり何人かな、十数人集めてみたいな話もして、やってるみたいなんですけども、 ドラゴンクエストで初めてだってことなんですよね。うん。で、今日は特にその、で、心など、ヨースピさんからの話なんですけど、私が簡単に言って、今日はですね、と、ヨースピ散歩、全国回らせてもらってるんですけど、その、これの特別版っていう私は意気込みで今日来ました。
うん、
実にその、ヨースピ散歩は、ちょうど、先週が仙台だったんですけどね、100名らしいですよね。
うん。
うん、抽選で100名。
そんなに呼んでるんですか？
ええ。ちなみに仙台はね、1000名ちょっとの、応募があったらしくて。
ああ、1000名？
つまり10倍ですわ。10分の1ですわ。あで、見事外れたんですけど、な、外れた代わりに、これだったんですけどね、正直言うと。どちらがいいかというと、こちらの方がいいわけですけど、それはやっぱり100対我々3とか4とかなんでという話なんですよ。
うん、
まさに、目の前の人とは喋れますけど、奥の向こうの方とは、実はあまりこう、お喋りできないのも本音なんところだと。今日は、
そうです
よね、うん、こうやって、机囲んで、お菓子食べながら、お菓子出てるんですよ。ブルボンのお菓子が。うんうんで、本当に、顔を突き合わせながら喋るという意味では、今日は本当にヨースピ散歩特別版だという感じで今日来たんですっていうふうに、ヨースピさんが言ったんで、うん、なんかやっぱり面白いなんか表現もされるなと思いましたし、ちなみに、座席は、俺実は夢見てたんですよ、これ。夢見てたっていうか、本当に夢に見たんですけど、どういう形なのかなと思って。我々がいて、10人いて、うん、前に3人いるとか、いう形でなってんのかなと思ったら、違ったんです
よ。そう思ってましたね。うん、
今回、その我々、座談会メンバーの中に、こう、運営陣がそこの間に入る感じなんですよ。
おー、ほほほほ。
で、
あー、うん、
ヨースピさん、俺の右隣です。
隣ですか？
ええー。
左隣、丸さんですわ。でま、俺の真正面安西さん。
はあ。
左手見ると青山さん。
夢のような。すごい。
俺ケンタロウさんとか呼ばれたんですか？
もちろん。
おお、すげえ。
あとね、写真送りましたけど、運営さんこんなん作ってくれてましてね、三角で立てる筆になってるケンタロスっていう。
ああ
、顔写真付きなんです。顔写真ってこのキャラクターのね。
本当だ。
ああ。
緑じゃないだけじゃないですかみたいな感じになりますよね、実際ね、
うん。
皆さんの札がこれありまして。うん、いや、なんかこれあっただけですごい嬉しかったですわ、本
当に。ですね。
うん、ああ、ですね。
ですわ。はい。で、こんな感じで実はスタートしたんですよ。
うん、
はい。で、実はレジュメが配れていまして。議題を先にこう、何個か、もうやっぱりフリーな意見だと、なかなかまとまるのもまとまらないので、ちょっと、うん、レジュメの中で順番に行きますけど、最近面白かったコンテンツはっていう話、まずは第一番。うん、ということで、私ね、一番最初に話しました。
得意分野で先制攻撃行ったわけですね。
うん。ドラクエイレブンでバシって先に行くやつね。うんで、私がやっぱり面白かったっていうのは、防衛軍。うん。防衛軍出したんですよ。で、防衛軍も、かなり、我々の、遊び方にかなり偏った部分ではあったんですけど、ほら、私、このポッドキャストっていうネットラジオやってて、声を発信してると。みんな、うちのリスナーさんって声聞いてる。チームのメンバーも声を聞いて知ってるとか、サブ、パーソナリティの声知ってるっていう状態なんで、すごくその会話をしながらするっていうことについて、結構ゲストさんも多かったりとか、そういうのを交えながら喋りながらするのがすごく楽しいコンテンツでしたっていう紹介をして、防衛軍が面白かったっていうスタートをしたんですよ。
これポッドキャストの良さもまたそこで言うたわけです
ね。そうそう、そのアピール、今度何のために俺が来たかって話なんですよ、実際。
うん、
な、報酬のためにやってみるとか、あとはやっぱりなんですか、例えば、あれは8人コンテンツなんで、中には不慣れな方とか、レベルちょっと低い方とか、装備が、 とかスキルが足りない人にとっているじゃないですかという話なんですけど、それもその、ある程度、上級者とかがリカバーしたりとか、あと、なんとなく頭には、パンタンさんとか、ポメさんあたりを頭に浮かべながら、その、司令塔役がやっぱ上手いと、
うん、
やっぱり勝利したり防衛できたりっていうのも、うまい下手っての出てくるんで、すごく面白かったですよって話をしたんですけどね。なので、で、これが皮切りで結構スタートしたんですけど、
うん、
あそうで、他にもちょっと例えば、やっぱり最近出すとゼルメアが面白かったとか、面白いコンテンツというものは、最近、意外に、ね、白宝箱って出なかったですね。面白いコンテンツとしての扱いとしては。
うんうん、
でね、なんですかね、この、これ、丸さんが、喋ってたのかな、隣で。いや、あれ、時間制限があるじゃないですか、防衛するのに、と。失敗した時って辛いですよね、っていう、うん、話をしてたんですよ。
うん。うん、
ああ、なるほど。
うん。うん。で、それもね、で、そこで、コンテンツの時間の話にちょっとなって。
うん、
うん、
ドラクエって、長くて30分っていうコンテンツに意識してるってやつ。
うん。
あ、はいはいはい。
うん。こういった話っていうのは、やっぱりその、そこに出てきたのは、やっぱり FF11 の時の、ボスの話がね、やっぱりネットワークのゲームをやってらっしゃる方もいらっしゃって、で、やっぱり、引き合い出されるのが FF11 のボス戦の話。準備に軽く1時間ぐらいかかって、人を集めて。
もう、時代も変わりましたからね。そういう
4時間べったり拘束とかっていうようなコンテンツを、やっぱりその、反面教師にして、ドラゴンクエスト10が出来上がったみたいな表現をされてた部分はやっぱりありましたよね。
そんな具体的なところを言ってくるんですね。
うん、で、うん、他のネットゲームの拘束時間と比べれば、やっぱ短い、
うん
うん、けど、今の感覚だとすると、ひょっとしたら10分でも長いのかもしれないと思って、20分とかって長いのかもしれない。つまり、うまく回して1時間3回だろう。時間丸ごと。しかも、ボス系統だったら、何分で倒すっていうことはあるんですけど、防衛軍って一つバランス崩れる防衛じゃないですか。うん、つまり、べったり10分かかるってことですね。うん、
そうですね。
うん、そうすると、実は、うん、それだけで回すのが大変だったりも、実はするんじゃないかっていう話もされてましたね。
ああ。
うん。な
るほどですね。まあ、そういう人の感じ方ですからね、その、10分守りきるのが楽しいっていう人もいるだろうし。
そうですね。
うん。まあ、まあ、いろいろの感じ方だと思いますね、それは。
うん。うん、だから一番原点に戻るところではね、その、時間の話でいくと、元気玉なんかもまさにそうだったんですね。
そうですね。
30分間だけレベル上げしよう。みたいな、感覚に皆さんなってもらいたい。で、もしくは、逆に言えば、休ませてる。ゲームを休ませてる間は、その間元気チャージが溜まるわけだ。んだけど、それもやっぱり、1日2時間のプレイを想定して、20時間休ませる。っていうのも、実は想定して、時間設定してるんですね。
うん。
元気タイムに関しては。
うん。うん。うん。
だからそこら辺はかなり意識をされてた、みたいな話をしてましたね。
うん。
あとね、ちなみにこれやっぱ戦闘の話にここからなってきたんですよ、やっぱ。
はいはいはい。
バトルコンテンツの長さ、みたいな話からなんですけど、いわゆるコインボスって追加されるじゃないですか。
はい。
これは、強すぎてはいけないと思って。
うん。
あかん、倒せないっていうようなボスを作ってはいけないと思ってる。コインボスに関してはですよ。
うん。
そうですね。
うん。みたいな話をされてまして。なるほど。やっぱアイテムを取ることに、集中するっていう部分とか、 だから練習だみたいなもので、うまくこう回してもらうっていうのも想定の中かなって感じで、私は受けましたね。で、やっぱり最近のって言ったらエンドコンテンツの話になりますよね、当然。
うん、
で、やっぱり強さが毎日変わってくっていうボスに関しては、やっぱりやり込み要素が強いっていう部分もあったりとかするんですけど、その、あのね、意外にちょっとびっくりしたんですけど、実は、ヨスピさん、安西さん、それから、青山さん、それぞれなんですけど、
はい、
バリバリにやってる人でもないんですね。
プレイ。ドラクエ10を、ね、
そうそう。まあ、要は、そのドラクエ10を遊ぶという意味で。
うん。
特に、ヨスピさんなんかは、うん、調子良かったら2とか倒せるかなとか、ね。1を無理なく倒しに行こうかな、楽しく倒せるかなっていうレベルで、実はうろちょろしてます。
うん。
うん、うん、うん。
安西さんなんかは、実は途中プレイやめてた時期があるっていうね。うん。こう言っちゃうんですけど、ディレクターなのにみたいなことを自分でも言ってましたけどね。
うん。
で、実際その、だから、その、例えばじゃあ、常闇なんかは3とか4のバランスっていうのは、やっぱりそのテストプレイヤー目線での話にもやっぱなってくるんじゃないかなっていうことを私は印象を受けましたね。実際なんですけど、私も実はこの間その、常闇の各1を倒したのが初めてだったんですよ。つまり私も当然、はい、このドアラジで喋ってますけど、ライトプレイヤーですよね。
うん、
で、実に、1って、実は、やってる最中、めちゃくちゃ楽しかったんですよ。
うん。
うん。で、負けもしたし、勝ちに行こうとした時の、その勝ちへのプロセスを考えてる時とか、だんだん上手くなってくるプロセスを自分で見極められるのがすごく楽しかったんですね。
はいはいはい。
うん、それがどんどんどんどんやっぱ2とか3とか4に上っていくと思うんですけど、
うん、
そういったものをその、戦闘というもの、やっぱり、ドラクエとしてのそのドラゴンクエスト10をオンラインゲームとして考えた時のメインのコンテンツの、しかもエンドコンテンツという部分に関しては、いろんなこのなんか思いを入れながら作ってるっていうのは感じました。
うん、
うん、うん。
でね、やっぱ、ここ最近の話題なんですけど、俺まだ行ってないんですけど、アニさん行ったかな？静止号車？
あー、いや。
まだ？
行ってはないです
ね。うん。レイル・ラッドと、なんだっけ、ローガスト。この2匹が出てくる、この、静止号車のやつなんですけど、
うん。
興味深い話ですよね。実は、ここ2、3日の間に1週間ぐらいかな、モンスター入りのパーティーがもう大流行してるということです。
そうですね。
うん。で、自分はまあ僧侶をやりながら、で、できれば二人組で、
うん。
キラーパンサーを2匹、もしくはキラーパンサーとキメラみたいな感じの特殊パーティーで行く。で、ひたすらキラパンを起こす。その、死んだら生き返らせる。もしくは回復させるみたいな感じなんだけど、うん、要は、うん、パーティーは一人しか組まないみたいな状態ですね。モンスター2匹ですから。
うん。
これは実は想定してたんかっていう話を、やっぱり我々の、プレイヤー側からの意見、質問として出したときに、
はい、
お分かりでしょうが、これは想定してませんって言うんです
よ。ああ、なるほど。
うん。よく、うん、正直、プレイヤーさん、あっぱれなところあるんですよ。よくこんなこと思いつくねって思ってますって言うわ
けです。ああ、そうですよね、うん。まさかですもんね。
うん。
うん。
うん、で、実際、だからテストプレイ時に、社内でテストプレイをするときに、
うん、
まさかキラーパンサー使ってた人いなかったらしい。いや、これ、まさにドアラジで、この間ね、お話した通り、鉄板構成みたいな話であるじゃないですか。
はいはい。
意外にそれでぶち壊したみたいな話だったりもするんですじゃないですか。まあ、これが逆にこれはこれでの鉄板というものになっちゃうかもしれないですけど。
ですね、うん、これが鉄板になって、そのいいだ悪いだっていう意見がいろいろ交わされてますからね、うん、
今じゃあこれがオンラインゲームなのかと、モンスターに任せてってみたいなね、
うん、
もしくは、なんだっけ、天地雷鳴士が実は流行ったんですよね、これ最初、
うん、
その時にカカロンが出るんだけど、
うん、
カカロンってゲンマ言うこと聞いてくれねえよっていう話をするわけですよ、
うん、
みたいな話も後ほどちょっと、出てくるところなんですけど、
うん、
さてそこでじゃあもう次の話題、うん、議題に、
うん、
理想の職業バランスについてって話になりました、
うん、
はいはいはい、
うん、で、まず先の今のその話の続きなんですけど、天地雷鳴士弱くないって話を俺実はがしましたただその聖守護者において席がも確立したっていうのはどうだったんですかって話をしたら、うん、俺も言ってないのにね、
うん、
嬉しいんですこれがって言うんですよ、
うん、
うん、だやっぱり一枠そのカカロンが出てる、まあ、しかもカカロン前提なんですけど、僧侶と、まあ、特に例えば他のコインボスとか回すにしても僧侶とカカロンがいれば安心だみたいな部分が一人増えるだけでも全然違うっていうわけなんですよね、難易度の調整的に。
うん、
だからそこに関しては職、うん、その天地雷鳴士自体はそんなに強くないけれども、
うん、
そこのそのやっぱり現場のバランスっていうのを考えたときに、これはある程度のポジションを得るものだと、うん、いうことはあったので、これはこれでいいと思った、
うん、そうですね、
うん、で先ほど言った
僕、
うん、カカロンズがアホやっていう話なんですけど、
はい、
これは俺これ自分の意見も添えて、それは俺修正する必要ないと思いますって言ったんですよ、う
ん、はい、
だって現場ってほら気まぐれだよってそもそものスタートだったじゃないですか、
言ってましたね、
で俺それでいいと思うんですよ、
うん、
うん。サポート仲間は最速でね、うん、座を重ねてきたりしますけど、うん、死ぬの見越して。そうじゃなくて俺はいいと思ってるので、うん、あんまりこう言うことを聞かないでほしいなっていうことを、うん、その、ね、広場の意見がそうだったからって、そういうことをしないでもらいたいなっていうのは、私は実は伝えてきました。
うん。
うん、
ですね。僕は決して、天地雷鳴士弱いと思わないんで、
うん、
あれがカカロンがね普通の僧侶並みにバンバンザラルかけて起こしていくんやったらほんまに強すぎると思うよね、
うん
うん、で天地雷鳴士が攻撃が弱いとしても、
うん、
それこそアイテムを使うのでね、
うん、
1回ターンが増えるようなもんじゃないですか、
うん
うん、雫使うなりなんなりでっていう意味でかなり天地雷鳴士は強い職業じゃないかなと思うんで、
うん、
うん、まあまあその辺は運営さんはこれからどう判断されるかっていうのは楽しみですけどね、
うんですね、
うん、うん、
でまあその他にもそのいわゆるまあ職業バランスっていうと必ず出てくるのがその弱体するのか強化するのかみたいな話なんですけど、
うん、
このバージョン4杯っていうのは安西先生のスタンスとしてはなんかほらイメージがですよ、
うん、
刃の弱体化とか、
うん、
占い師弱体化とか、
うん、
目立つじゃないですか、
うん、
やっぱ現場でもリッキー潰し的な言い方もされる方もいましたけど
で、現場でそんな発言あったんですか、
うん、なんですけど如実にその弱体化をされてるっていう話なんです。あそこにさっきね、天地雷鳴士、これはもう俺が言ったんだけど、天地雷鳴士っていうその新色を突っ込むにあたって、バージョン3の新色2つと比べて、
うん、
薄いって言ったんです、俺。
ああ、言ってましたもんね。
その、踊り子の強さとか、二刀流である強さとか、ドクター中野の強さみたいなのあるじゃないですか。うん、 それから、裏返しはもう、こういっちゃなんですけど、勇者職みたいな、もう万能職に、それから、他の職をもう取って変われるようなバランスに作られてたりするっていう話をしたときに、ヨースピさんが、いや、占い師は確かに強すぎたところはあるよねって言ってましたね。それは言ってました。
確かにそうですね。
で、まあ、ただ、やっぱ今後のコンセプトとしては、弱体化よりは、他を弱いなって言われるものを伸ばす方向に行きたいなっていうのは本音ですと。
その方がいいですよね。
となると、より強い敵になっていきますよね。
だから、同じように、今後だから、例えばじゃあ 4.2、105のキャップが来たとか、それから、まあ、これも後ほどの話なんですけど、その、強化の方向性ってどうなるんですかって話になった、聞いたんですよ。その時にやっぱり、宝珠とかも出てくるじゃないですか。
はいはいはい。
宝珠がめんどくさいとかっていう話もやっぱ出てくるわけですよね。
そうですね。
難しいところですね。
言うほどバランスめちゃくちゃっていうわけでも実はないんじゃないですか。だからその辺は時期を見て調整しましょうって、あ、さっきね、キラーパンサーの話出ましたよね。これ大事な情報です。キラーパンサーが強すぎるっていう話なんですけど、弱体化はしませんという話。
モンスターが弱くなった時ってありますっけ？
ないんじゃない？
ですよね。
いや、
ありました。
バトルロードの中でね、ベビーサタンやったかなの、マダンテかなんかが弱体化しましたね。
ベラボに強すぎた。
そういうとこもやっぱり、いじってくるんですね。すごい。
しかも、ほんまに強すぎたんですよ。それでもすぐ勝敗が消してしまってたんで、それだけ。
でもちゃんとそういうところを読み取って、少しずつまあいじっていっとるわけですね。
まあ、バランス崩れるってことはないと思うんでね、その今のキラーパンサー、使いたい人、使いたくない人いるやろうから、それはそれぞれでいいんじゃないですか。ただ、一つ思ったのが、そのすごい、重すぎるっていう話をよく聞くじゃないですか。その、聖守護者がね。あれは、キラパの性もあんのかなとは思ったんですよ。
なるほどね。
要は、パーティー数が増えてしまうんですよ。挑むパーティー数というか、そんだけ。一つ枠がね、CPU に取られるわけなんで。っていうので、その、総戦闘数が多くなって重くなってんのかなと僕は思ったんですけど。
そうかもしれないですね。想定しなかったら言ってましたもんね。キラパン、自体を。
だまあ、これはね、その実装されてすぐやからっていうこともあると思うんで、まあ、後々落ち着いては来ると思いますけど。
でね、職業の話をしたときに、
はい。
舞踏家の話が出たんですよ。
はいはいはい。
こう、日の目見ないじゃないですか。
そうですね。
今使ってますけ
どね。育ててる間はね、意外とね、強いなとかって思ってるんですけど。
そうかそうか。現場出すということですね。そうそう。
例えば、一括が効かないとかね。
そこですよね。
あと、こういう丸さん言ってたな、テンション上げて上げてってやるじゃないですか。これって、舞踏会よりバトバスの方が強いんだよねって話になってきたんですよ。
そうですね。
やばい、すぐに強くする予定がないっていうのがある。やっぱり徐々に色順番でって話なんですけど。
でしょうね。
で、じゃあ、やっぱり独自性を持たせるっていう話で、いろんな話が出て、俺ももうパッと漫画がイメージがされたんですけど、例えば、ほんの瞬間だけ、いわゆる、チャージタイム必殺、技みたいな感じのもので、瞬間だけ、べらぼうに速くなる。
おお。
すごい瞬間離脱して瞬間で相手の懐に行ってぶん殴りに行けるっていうような形に、
ああ
ドラゴンボール的なね、
ターンじゃなくて移動速度が速く、
そうそうそうそうそうそうそう、シュシュシュシュシュ、
それ面白いですね、
武道家らしいなみたいな話なんですけれども、
うんうん、
ここがですねやっぱ青山さんがここにいる理由がやっぱあって、
うん、
これなかなかね、いやすごく面白そうなんですけど難しそうですよねって話なんですけど、あまず
脳内コンピューターがパパパッと動いたんですね、
うん、でそのまずその範囲攻撃を簡単に避けられてしまうっていう、う
ん、はいはいはいはい、
うん、でこれを要はうまくやっぱり使いこなしてくると自分で計算してやりますよね多分ね、多分これも私はいきなりそれ思いましたけど、そのために、この範囲が来るっていうのが、例えばターンエンド攻撃でこれが分かるって言ったら、このチャージタイムをそこに貯めておけばみたいなふうになってくるじゃないですか。
うん。
うん。ほぼ即死級の、全体範囲攻撃だったりみたいなのあるじゃないですか。それを避けられるとなると、やっぱ偉い違いじゃないですか。バトルのバランスっていうのが。だからまず、ここら辺が難しいのが一つと、それと、多分この足の速さをいじるということは、いわゆる相撲に大きく関わってくるってやつ。
あ、
今現時点の足の速さに合わせて相撲のそのいろんなせめぎ合いみたいなのを計算しているので、
うん、
一人だけ武闘家が足速いってなるとちょっと違うくなるんですよって話なんですよ。そこからのゲーム設計をし直さなきゃならない。みたいなコメントを青山さんが言ってましたね。非常にやっぱ説得力ありますわ。
ですね。
うん、ですね。
いや、ほんま、これ僕ら言うのは簡単じゃないの、ほんま分かりますね。
うん、いやいや、面白い話ですね、それね。
うん、でね、あとね、ここで、これが、どこにこう、これをも、自分の質問を持ってったらいいかなって思ってたんですけど、
うん、
うちのドアラジ絡みで必ず話題に出るのが、
うん、
ソーラーの話出たときにね、ダンが使う銃。銃の実装してくれないかってあるじゃないですか。これ、新武器の実装って、できませんのですかって話をしたんですよ。
はいはい。
で、率直に言うと銃欲しいんですよっていう話をしたら、
うん、
うわ、かなり難しいですって言われて。まず、ご種族プラス人間の持ち方、モーション、構え方、すべてを作り直さなきゃならない。それと、まず銃を使ってもいいだろうと思う職に割り当てるとかの多分、心配もあると、
うん、
そういったものとかね、
もう全部のバランスの見直し
ですね。そうそうそうそう、かなりの手間だと、うん、で当然これにはバトルコンテンツのその難易度にも関わってくる部分も多大にあるので、簡単に一つ武器増やしますってできないみたいな感じでしたね、正直。なので俺はもう妥協案で、わかりましたって。じゃあ、銃型の杖くださいって言ってました。有料でも構わないので、ショップアイテムでもいいので、銃型の、両手杖を作ってくださいっていう話をしてました。
まあでも、モーションが変わらへんかったら、
それ持ってるだけです。そうなんです。一応ね。
うん
うん
うん、
そうね、
あれだけウェディ男だけは構えますけどね。
ですね、横持ちでね、うん、ちなみにね、これ銃なんですけど、
はいはい、
ヨスピさんが言うには堀井さんとも話に上がってたんですって言ってましたよ。いわゆるマダンガンやりませんかっていう話をあったんですけど、まず世界観の問題が一つと、あとね、銃で敵を倒すっていうもののそのイメージというものがあるので、結果的に見送りになってますって話
あそんな気はしましたね。堀井さんはなんかそんなこと言いそうな気はしましたね。
その
いや、これはオンラインだからそのコラボが多いじゃないですか。だから そんないいんじゃないかって、まあ、簡単に思うんですけども、やっぱりそういう世界観をすごい大切にするんですね。オンラインだから、オンラインだとはいえですね。
だし、ドラゴンクエストだしっていうのもあるし。
今までもなかったですからね。
ね。
ね、
それとやっぱブレてないですね。
ねえ。はい。ここで前編終了です。後編もまだまだ続きます。